夜のアメリカ西海岸から伊田店と、
昼の東京目黒から宮岡がお送りするピコピコキャスト。
わざとずらしてら
っしゃる。合わせようがない。
俺視線を見てくれればいい。切ってっからね。
切ってはない。
今回は。
今回は、ポケモンの話をやって、僕が今やってる最新のゲーム事情。全然最新のゲームとかやってなくて、今やってて面白いのは、あれだな、またトータルウォーのメディーバル2、トータルウォーっていう。
2なんだ。中世の。
中世のトータルウォーの2のや
つ。
まあ、あれ何年前だろう。もう5年以上前だと思う。メディーバル2が出て、その次に、エンパイアトータルウォーっていう、植民地戦争。その次がナポレオン戦争で、その次が、将軍2トータルウォーっていうのが日本の戦国時代の、それが最新版。
この前出てるでしょ。
で、次回はローマの2が出るっていう話で。で、多分その次ぐらいがメディバル3とかになりそうな感じ。
順番で言うと。
っていうようなメディーバル2トータルウォーを最近やってたんだけど、まあ、なんでやってたかっていうと、メリダブレイブという映画、メリダとメリダの恐ろしの森、あれの舞台がスコットランドだったから、ちょっとスコットランドでプレイするかって思って、
それ中世の、ヨーロッパ全部じゃなくて、スコットランドとか、その、グレートブリデンとか、その辺な。
そう、だからヨーロッパだから、北はイングランドから、十字軍まであるから、エルサレムの方まで、あとモンゴルの来襲も含めた。
結構広い。
ヨーロッパ世界、カトリックの国家と、中東のイスラムの国家が、対決してるところで、で、モンゴル人が、フビライハンが、横殴りで攻めてくるっていうのが、その中世の世界なんだよね。まあ面白かったっていうだけで。まあ、トータルウォーはトータルウォーだから。じゃもう一個、あれだね。ジャストコーズ2を、もうね、なんか RTS ばっかりやってたから、ちょっとシューターの方もやりたいなと思って。
シュータージャスト2も何年、おととし ?2 年か3年
前。そうだ、2年前かな。買ってちょっとやったんだけど、なんか全然やってなくて、で、ゲームのリスト見たら、あ、これ全然手つけてなかったなと思って。
また
好
き。
で、起動したら結構面白かったの。ジャストポーズ1から割と好きで、何が好きってあれ、結構、まずマップがすごい広大な、マップの、フリーローミングの、結構 GTA のが流行って、それに似たタイプとして出てきた作品の一つにジャストコーズがあって、なんかその南の、その島国に、なんか CIA のエージェントとして派遣されて、
あ、そんな設定だったんだね。
みたいな。なんかそこで、 なんだっけ、まあ、なんかアメリカにとって都合の悪い国と手を結んで、あの、陰謀が起きるみたいな設定で、まあ、なんか主人公はそこで、あの、民衆に放棄させるために、なんかゲリラ活動をするっていう名目で、まあ、とにかく壊しまくればいいっていう。
バラぐらい
が飛び込みます。うん。なんか、その、一の時は、まあ、拠点、村とかで、なんか、適当に壊してると、どんどんカオス度が上がってって、地元のゲリラが一緒に参加して、あの、戦ってくれて、なんか政府軍を全部倒すと、なんか拠点確保みたいな感じになってくっていうゲームなんだけど、まあ、それが島中至るところに、広大な島のマップなんだけど、そういう拠点がものすごいたくさんあるんだけど、まあ、どこもやることは変わんないんだよね。でも、その単調さがすごい好きで、うん。なんだろう。あ、ここのちょっと村開放しとくか、みたいな感じで、毎回銃撃ちまくって、開放していくっていう。本当になんだろうね。シンプル。
技術としてはさ、シームレスでさ、
うん。
マップ全体を見れるぐらい高いところから飛び降りてさ、
うん、あ、そうそうそう、すっごい高いところ、
シームレスでその一番、うん、なんていうの、解像度の高いマップっていうか、そういうのに降り立てるっていうのが売りだったんだね、確か最初。
そうだね、すっごい高高度か、あの落下、ヘイロー落下っていうのかっけな、して、まあ、パラシュートで降りて、
うん、
あのワイヤー引っ掛けて車やヘリに直接乗ったりとかできるっていうゲームで、なんか飛行機もヘリとか戦闘機とか乗って、あの、駆け巡れるくらい広いマップで、
うん、
空から見るともうなんだろう、 Google マップみたいな感じのマップなんだけど、その地面までちゃんと降りてそのままリニアに戦えるっていうゲームなんだよね。まずそこですごい広大で自由っていうのがあるんだけど、まあ、ゲームの内容としてはものすごい単調で。うん。
でもさ、それさ、1の時そうだったんだけど、2はそれを潰してきたんじゃない、うん、
いやー、2もそんなに変わんないよ。
めちゃめちゃ増えたんだよね。
増えたけど、でもね、2はね、ワイヤーがね、進化したんだよね。
あ、
1の時って、あんまりワイヤー、確かね、ワイヤー銃にいちいち装備を切り替えて、射撃しなきゃいけなかったんだけど、2は確か、専用のボタンが割り当てられてて、もうどこでもすぐ出せるようになってて、
うん、
で、しかもすごいのが、しかも1の時って地面には引っ掛けられなかったんだよね。
そうね、
乗り物とか、
うん、
しか引っ掛けられなくて。で、2だと地面に引っ掛けられるから、いわゆる、海原川瀬みたいな、振り子じゃないんだけど、とりあえず、あの、透明の地面に引っ掛けて、で、シュルシュルシュルって、その巻き戻す力で、あの、パラシュート広げると、そこまでふわって、あの、グライダーで飛べるんだよね。で、こんな状態でまた前目の地面に引っ掛けると、それ引っ張ってどんどん前進していける。っていうのがあって、だからそれ途中まで全然気づかなくて、あの、なんか途中の面ですごい広い、あの、宇宙センターがあって、3つぐらい、あの、ロケットを壊さなきゃいけないんだけど、全然乗り物がなくてさ、こんな広いマップを延々と走らせるなんて、酷な面だなと思って、あの、なんか攻略ビデオ見たら、あの、そのグライダーでスイスイスイスイ、あの、地面に引っ掛けて移動してて、あ、こういうゲームだったんだって思って、そこで、なんかその、グライダーで、スイスイ空中移動できるようになってからは、もう、乗り物とか必要ないんだよね。
うん。
まあ、車とかも速いのもあるけどさ、なんか、道に沿って行くより、 直接空中で行った方が早いし、
うん、
かヘリとかもいちいち飛び上がるまでが長いし、
うん
うん、グライダーというか空中軌道、なんかあのスパイダーマンみたいな感じなんだよね。ビルとかに引っ掛けてさ、ね、ポンポンポンポン飛んでいけるし、スパイダーマンプラス射撃ができるみたいな
ゲームっぽい。爆発しまくる。
うん。
それ聞くとやりたくなる。
そう。だからそこが、ワイヤーがすごい進化してるなって、
うん、
感動したのが、やっと、ここ最近。でもなんか、調べたら、
うん、
もう2年ぐらい前のゲームだけど、なんか、その PC 版のモッドで、マルチプレイヤー作ってる人がいて、で、なんかまだ盛り上がってるみたいで、つい先週ぐらいに、なんか紹介されてた動画だと、600人ぐらい参加して、同時にその広大な島で遊んでるっていうのが。
それでも面白そうだね。あの、ヘリ落としたりとかさ。
うん。
できるから。
600ってすごいなと思って。GTA4 もさ、マルチプレイが搭載されてさ、うん、割と30何人とかで遊んだりとかできるけど、600ってな、前言ってたあの、デイジーっていうゾンビのゲームもさ、うん、あれ、うん、アルファ版だけどさ、アルファ版の目的がその、マルチプレイの、なんかその、通信周りのテストっていうのが一番の目的だったのかな。で、大体50人ぐらいで結構いっぱいみたいな感じだったんだから、僕も600人やってる、600人もマルチでアクションで。
想像つかないんだ
よ。できてるっていうのがすごいな。
飛行機とかさ、乗り物とかってさ、
うん、
これってあんま、どうよ、動機をじゃあ取ってないってことそんなに。
うん。まあ、ビデオモードだけだから、実際プレイするとめちゃめちゃずれてるのかもしれない。
うん。それ気になるね。
うん。
でもそれは元でしかできないでしょ。
そうだね。
なんで、その、デイジーもそうだけど、そのさ、うん、600人でサバイバルゲームやってるみたいな感じだと思うと、
うん。
うん、それだけでも面白そうだ。
まあ、カオスだけどね。GTA も、そのマルチ、ちょっとやってたけど、本当にもうカオスにしかなんなくて。う
ん、ああ、でもそれはさ、ルールがあれだよね。その、既存のさ、
うん、
ルールを当てはめるとさ、
うん、
あの、ラストマンスタンディングとかわかんないけど、キャプチャーズフラッグとかさ、
うん、
既存のなんていうの、ルールじゃなくて、多分、大人数用のルールっていうのが必要になるん
だろう。ああ、そうだね。GTA のやつもなんか、あそのチームバトルとかあって、ただのフリーで街を歩く、マルチで歩くモードがあるんだけど、
うん、
歩くっていうか、特にルールがなく、
うん、
あの、マルチでやるモードがあって、それはもう、本当に、なんだろう、みんな勝手に銃撃ちまくって、
うん、
パトカーが来まくって、大変だった。
パトカーは NPC で。
うん、どんどんどんどん呼ばれる。
ジャストコール2、なんかあの、紹介ビデオみたいの見て、
うん、
すごいなと思った。なんかいろんなさ、
うん、
破壊のバリエーションがあって。
そうね。でも、あんまり、
うん、
あんまりっていうか、そもそもなんか、なんだろう、まあ、マップは広くて、まあいろんな拠点もあるけど、その、なんだろう、攻略モード、攻略目標自体が、もう、ほとんど同じだから。実際バリエーションそんなにないよな。結構やってる感じだったの、レッドファクションゲリラ まあ、ゲリラのゲームだから、あれに近いんだけど、あっちの方はさ、なんかその、すごく物理にこだわっててさ、
そうね、
壊し方、いろんなの試せますよ。ハンマーで叩いて壊してもいいし、爆薬仕掛けてもいいし、なんかスナイパーで敵兵排除してから、隠密で行ってもいいし、車で、突っ込んで爆破してもいいし、みたいな。結構いろいろ、やれることもあるんだけど、そうなの、ジャストコース2は、まあ、ジャストコース自体が、
うん。
うん。まあ、なんだろうな。まあ、あんまり隠密とかはできないっていうのもあると思う。
うん、それは何 ?AI 的に、それとも、マップ的に、
AI 的にだね。まあ、なんか、とにかく敵兵倒したらすぐ、ヒートゲージが上がって、
うん。
うん。どんどんどんどん、援軍が来るっていう感じ。うん、でもね、でも、それが好きなんだよね。あの、なんか、その、あんまり凝ってない感じが、
うんうんうん。
うん。なんだ、単調な繰り返し、作業に近いんだけど、
うん。
うん、だから、でもなんか、その、ステージ構成で、ユニークなステージって、本当にそのメインミッションの一部ぐらいしかなくて、他のその、いろんなマップ上にある拠点っていうのは、もうどれもこれも同じ攻略法しかないです。攻略法っていうか、そうだね、なんか、軍事基地だったら全部施設を破壊するっていう、だけの目標しかなくて。
うん。
うん。なんだ、スカイリムだとさ、
うん。
マップ上にものすごいたくさんダンジョンがあってさ、
うんうん。
なんかそれぞれにちゃんといろいろストーリーがあったりとか、うんうん、クエストが。まあ、
人が、うん、人から発生するサブミッションっていうか、サブクエストもいっぱいあるしね。
うん。そう。だから、あれはいっぱいあって、
うん、
ちゃんと一個一個違うっていうのが売りになってるけど、うん、ジャストコーズだとそれが全く平坦だから、なんかあんま細かいことを気にしなくていいっていうのが、なんか逆に気が楽なの。なんかスタイリングだとさ、そのクエスト受けずに、なんかフラットダンジョン入っちゃうと、
うん、
なんかその、逆に仕事をクエストを受け負わずに来ちゃったから、かえって都合が悪くなっちゃうみたいな、いうのも気にしなきゃいけなかったりする。
クエストを受けないでこいつ倒しちゃって言うものかなみたいな。
そうそうそうそう。結構なんか逆にめんどくさいんだよね。なんか、まあ、なんかそのストーリー重視でやってるときはいいけど、なんかゲームとしては手当たり次第にダンジョン攻略したいみたいな気持ちもあるんだよね。
あ、これでまた一つ自由なゲーム批判ができるね、これ。自由って言うけど自由じゃないじゃんっていう批判ができる。これ集めてるからさ、今。自由なゲーム批判コレクターだから。意外に自由じゃないよね。
意外に、そうだね。なんかいろいろ気にしちゃうとできないっていうの。そう結局、オブリビオンもさ、スカイリムもクリアできてなくてさ、いろいろ気にしちゃって進めないみたいなのが、ここは後で来た方がいいみたいなのとか、すごいイラって、
うん。調べ始めちゃうとまたそれもそうだしね。
ね調べちゃうと。
情報が多すぎてね。
うん。まあ、そう調べてんのも、それはそれで面白いんだけど、なんかそこで満足しちゃうとしてる。でもまあ、それに限らず、やっぱゲームって、すごい複雑なゲームほどそういうの多いよなっていう感じはするよなって。ほんと丁寧に作られてるから、ちょっとその、なんだろうね、デザインされたとこにちゃんと乗ってないと楽しめないっていう、ようなとこもあって、そこを気にしちゃうと、
うん、
少し、うん、なんか、 自由にできないなっていうところが、うん、
それはわかる、
うん、まあそこはジャストコースだと、もう本当にただのここはまあいろいろ村とかあるけど全部同じ村だからどう攻略してもいいっていう、ただただその解放したパーセンテージがどんどん攻略パーセンテージが上がっていくっていう気持ちよさだけが保証されてる。
うん。うん。うん。
うん。うん。やればやった分だけ数字が増えてって、不都合がないっていう。
うん。なんか、それあれだよ。昔さ、俺が会社入ってちょっとして、オンライン RPG のチームに入った時に、
うん、
その敵キャラを考えてって言われて、
うん、
敵キャラの、その、なんていうの、その、設計みたいなのさ、
うん、
して見てもらったのね。
うん。
したら、その、まあ、それってもうさ、お決まりのさ、こいつは、なんていうの、3回目の攻撃で、大きめの攻撃を繰り出して、その後隙ができるからとかさ、
うん。
とか、その、オンライン RPG だから、これ、うん、この敵には、こういう組み合わせ。
うん。
で、望まないといけないとかさ。
うん。
このオンラインならではの、あれを活かして、こういう感じでみたいなのをいろいろ考えたんだけど、
うん。
いやいや、そうじゃないんだっていう風に言われてさ。で、オンライン RPG だからこそ、
うん。
攻略っていうのははっきり存在しない方がいいんだよって言われたのね。
うん。
なんでかっていうと、その100回、200回どころか、1000回、1万回って倒す敵になるから、
うん。
そのいわゆる攻略っていうのがはっきり決まっちゃうと、
うん、
なんかどんどんどんどん陳腐になっていっちゃって、
うん、
自由がなくなるっていうか、その自由が楽しめなくなっちゃう、
うん、
だから敵はある程度イージーに倒せるようにだけしておく方が、うん、そのユーザーが思うの違う倒し方で自由に倒せるようになる、
うんうん、
この武器持ったらこんな風に簡単に倒せるけど、
うん、
武器を持ってもこういう風に倒せるみたいな方がいいって。この、ないと倒せないみたいのは、
うん、
その、まあ、特にね、まあ、その敵キャラの数がそんなにいっぱいなかったっていうのもあるんだけどさ、多分、無限にね、いっぱい敵が出せるようなゲームなら、いろんな種類が出せるようなゲームなら、
うん、
この敵はこれじゃないと倒せないっていうのがあってもいいんだけどさ、
うん、
敵キャラの数が限られてたのもあって、やっぱそういうの、言われて、ああ、なるほどなって思ったんだよね。その、ジャストコーズ2っていうのは、もうちょっとそれが、じゃあ、まあ、ジャストコーズに限らないさ、その、なんか、うん、大枠自体がそうなってるっていうのも、そういう感じなのかなって気がする。
うん、
楽しみ方的になんて、縛られなくていいっていうかさ、
そうね。
交渉な感じはしないんだけど、
うん、
逆にこう、縛られなくて自由に楽しめる感じがするっていうのが、
うん。だから多分やる人によって結構分かれると思うんだよね。その、僕は、満足するけど、やっぱなんかその、こんだけ広大な島で、いろいろやれることがあるみたいなところだけど、やっぱ普通にやると、なんだよ、中身スカスカじゃんって、普通は絶対思うと思うんだよ。うん。
一般的なレビューそんな感じだ。
そうそうそう。なんか、街とかもさ、すごい高層ビルとかたくさんあるんだけど、なんかきらびやかな街とかもあるんだけど、全く何もないんだよね。そう。
雰囲気だけど。
うん。まあ、あれだね、さっき言ったその、攻略ってとこだと、1の方がもっと、単調に攻略しやすかったかな。単調っていうか、1ってなんか、セーフハウスが、いろんなマップ上に、拠点があって、
うん、
で、そこでなんかね、自分がゲットした武器が、ずらって揃ってるんだよね。で、そこはまあ、セーブポイントになってて、で、毎回ゲーム始めるときは、そこで好きな武器を選んで、手近な村に、ゲリラしに行くっていう感じになって、
今の説明は本当頭悪いわ。ゲリラしに に行く。
ねえ。そう、あれがね、だから、そう、武器がずらっと並んでて、好きなの取っていくっていうのが良かったんだけど、2だとね、なんか、武器は、いちいち、武器商人か買わなきゃいけないんだよね。
あ
れ、なんかそのお金がもったいなくて使ったことないんだけど。地面に落ちてるやつしか使ったことなんですけど。でも、なんだろうな、あれも、なんか一回買えば、無限に使い放題だったら良さそうなんだけど、どうも一回ごとに買わなきゃいけなくて。まあでも、金は多分腐るほどもらえてるから、気にせず買えばいいんだけど、なんかその、ライセンス制じゃないっていう、一回一回買わなきゃいけないってところに、ちょっと躊躇しちゃって。まあ、その分、なんか1の時だと、セーフハウスにずらっと武器が並んでたから、もう何も気にせずに、じゃあ今日はスナイパーで行くかとか。
エヴァンコードみたいだもんね、もう。
ああね。
なんかデザイナーがいろんな武器をテストするためにあ、でもそれはいいね。レフトフォーデッドが出た時に多分ちょっと近かったんだよね、うん、そのセーブポイントさ置いてあってさ、好きな手から行くじゃん。まあ、うん、選ばなきゃいけないけど 4人分しかないから、
うん、
あ、でもああいうの、ああいうのいいよね、
うん、まあ、まあ、2は、ちょっとそこだけが引っかかって、武器を一時買わなきゃいけないって。なんか、そう、セーフハウスはなくなっ、2ではないんだけど、なんか、協力したゲリラには拠点があって、そこが今度リスポーンポイントになるけど、まあ、そこには武器あんま置いてないんだよね。ヘリとか置いてあるんだけど、
うん、
武器はないから、まあ敵倒して拾うか、なんか武器あるポイントまで行って、
うん、
拾うかみたいな感じになってて、
うん、
うん、なんかその1の時の選び放題な感じとはちょっと違うなっていう。まあでもその分、もう本当にワイヤーが強すぎて、ワイヤーで攻撃もできるし、
あ、攻撃にもなんか
攻撃っていうか、掴んで、手前に引っ張ると、落とせたりするんだよ。
おー、あれじゃん。バレットストーム。
あー、やってないけど。
バレットストーム、あるね、それ。
うん。だから、まあ、よくあるゲームでさ、なんか、ビルの、屋上から、撃ってる敵に、こう、プシュってワイヤー突き刺して、手前に引っ張ると、うわーって、ビルの屋上から敵が落ちて死ぬっていう。
はいはい。
うん。こういうのもできたりとか。
うん。ほんとでもさ、それもあれだよね。やっぱ、テクノロジー1個で、
うん。
爪が甘い系っていうかさ。それが多分でもいいんだよね。だからそれを詰めようとすると、だから俺ポケモンがすげえなと思ったらそこなんだよね。そっちのさ、テクノロジーの部分じゃなくてさ、爪だけでゲーム作ってるっていうかさ、その、
うん。
うん、で、大元の、なんていうの、大枠のデザインじゃなくて、
うん、
そのディティールだけでゲーム作ってる感っていうのがもうすごいなと思うんだよね。
うん。
うん。だからその、なんていうんだろうね。だからあれの、モダンウォーフェアとかだとさ、もう演出で持ってってる感じがするじゃない？基本的なね、シューター部分のメカニクスとかは本当に基本的だけど、
うん、
演出でとにかく先に先に運んでって。で、まあ基本部分は面白いから、そのマルチプレイヤーはもう普通に面白いっていうさ。
うん、
まあでもそれでもね、キルストリークとかいろいろ導入してはいるけどさ、
うん、
まあ、基本は、要するに、頭を打つっていうとこじゃん。
うん。
まあ、あと、チームプレイとかさ、古典的な面白さじゃない？
うん。
でもなんか、で、あと、 で、なんていうの、あの、ポータルだったらパズルのメカニクスが面白くて、とかさ、
うん。
で、レフト・フォー・デッドだったら、その4人同時、4人でちゃんと協力しないと進めないっていうのが面白いとかさ。
うん。
でもなんとか、その、ポケモンはそうじゃないからね。
そう、だから、さっき話聞いてて、そんだけ作り込まれてると、結構僕は苦手なタイプかなっていう感じはするんですよ。
っていう人も多分許容するだろうなって思えるのが余計すげえと思う。
それはすごいね。
でもだからやってみて。俺はだから少なくとも、意地悪な目で見ても、
うん、
よくできてるとしか言えないんだよね。よくできてるっていうかなんかその、偉そうな感じじゃなくて、
うん、
もうすげえなとしか言えないっていうかさ、
うん、
これも対応されてるし、これも対応されてるし、みたいなさ、
うん、
全方位に、その全方位方向が、全方位のさ、規模がさ、うん、そのメタなマルチメディア展開まで含めてだからさ、
うん、
だからそのゲームの中だけで閉じてないのもすげえと思うわけ。
家庭内からも包囲されてる。
家庭内のそヒエラルキーを変化させるような力。そう。まあだから、俺はなんかその、ビジネス方面でも、ちゃんと連携してるとかさ。
うん。
だから、もう、ありとあらゆるところから遊ぶきっかけがあって、
うん、
ゲームの中で気づいた遊びは、その、映画を見た時にも、なんていうの、あれだ、出てきたあれだとかさ。
うん。
なるような。だから、そのね、なんていうの、完成度っていうかさ、あれは、もうすごいなと思った。本当に。その培ってきたさ、
うん、
15年だっけ ?20 年だっけとかで、
うん、
培ってきてる、培っ続けてきた、その、たゆみなく積み重ねてきた、その、ビジネスっていうか、まあ、ゲームを基本にしたビジネスの積み重ね方とかもすごいなと思うしさ。
うん。
でもまあ普通に遊ぶ分にはもうとにかくゲームが面白いってさ。
うん。
面白さはどっから来るのかっていうかその、すごく気持ちいいリズムでアンロックしてったり、すげえ気持ちいいリズムで自分のデータが強まってくっていうさ。
うん。
データって言わないの、自分のキャラクターが強まってくっていう。気持ちよさが、すごく絶妙に調整されてるんだよね、そのディティールの部分がね。だからあれがね、あれよ。で、そのディティールが詰まってるっていうのは、だから本当は一本道じゃなきゃいけないのに、かなりいろんなやり方で攻略できるようになってるし、
うん、
あそこにね、底知れぬ恐ろしさを感じたのは、まあ、マジの話なんだよね。
うん。
あ、だからもうさ、なんか、セインツロー3でさ、
うん。
なんか、大きい大人のおもちゃで殴って殺して面白いとかいうのと全然違う。違う次元の話なんだよね。とか、ソーシャルゲームでさ、
うん。
どうのこうのとかってさ、ガチャがすごい儲けてるとかさ、
うん、
それがすごく小さく感じる、そういう議論
ああ、
ポケモンのその広さを見感じると、
うん、
うん、そうだから、まあでもなんかその一方だから、やっぱりどうしても俺はやっぱりなんていうの、もうワンネタで突っ切るみたいな方がさ、
うん、
やっぱ性に合ってるんだよね、でもやっぱ。
まあね。
マキっぽいんだよね、俺は。まあ作るにしても遊ぶにしてもさ。
うん。
まあだからそのなんていうの、じっくりこってりした繊細なものを味わうよりはもう、もうなんか、ワイヤーが面白いって聞くともう多分今やってみようって思うぐらい。
そう。
だからなんていうの、多分それが多分俺の遊びのスタイルっていうか、性に一番合う感じ。
うん。
クレタクが今でもかなり至高のゲームだと思うのはそれなんだよね。街があって、
うん、
タクシーがあって、客がいて、目的地があってっていうさ、
うん、
それだけでずっと続けられるっていうさ、
うん、
そこになんていうの、別に細かいことは言ってないんだけど、世界がそれの時点でもうゲームができてしまうっていうさ、
うん、
あともうあれだってランダムでね、ある程度ランダムで客が発生して目的地が発生してるからさ、
うん、
もう細かいディティールとかそういう問題じゃないじゃん。だって最初の頃は近い目的地とかちゃんとそういうのはあるけど、難度調整はされてるけど、
うん、
でもまあ基本的にはそのリニアなゲームプレイではないじゃない、
うん、
もうなそういうのはやっぱいいなって思っちゃうね。
うん、
あジャストコーズ2もそれもすごい。1を結構やって、
うん、
で途中でまあ飽きてやめて。
そう、1の単調ぶりはすごいけど、でもあれ最後までやっちゃったんだ。
やった。
一回多分途中で飽きて、うん、挫折したんだけど。なんか。
ワイヤーだけで多分相当遊べそうです。
でもまあ何にしろなんだろうね、このゲームやるときってさ、あのもう やり方が分かってるゲームの方が楽だなっていうのがあって、なんかジャストコーズずるずるやったのもそれなんだよね。もうここが快感のツボだっていうのが分かってて、こうすれば攻略できるっていうのは知ってて、ああこうだから同じような攻略をダラダラやるっていう、あじゃあマウント&ブレードもちょっとそろそろプレイ時間が1000時間ぐらいになりそうなんだけど、それも大体ね、あの一番ツボが分かってるっていうのがあって、新しいゲームってすごいハードル高いよね、やるときに。やり方も、ね、面白いところ、面白がり方もまだわからなくて、その新鮮さのドキドキ感よりも、なんか、そこを覚えるめんどくささっていうのが、うん、高いと、なかなか手つけられないっていうのがあって。
完全に、
うん、
おっさんだよ
ね。
俺もそう。
最新ゲームでワクワクしない古いゲームをやっちゃうっていう。うん、
それプラスやっぱ遊び方が能動的だからだよ。あの、まあ、俺はまあ中間ぐらいだけど、宮本さんの場合は、
うん、
面白がり方っていうのをさ、意識してるだけで、
うん、
やっぱりなんていうの、そういうタイプのゲーマーなんだよね。
うん、
受動的にさ、
うん
うん、何も考えないでやっていれば刺激がどんどんどんどん来て、
うん、
なんか面白い気がするっていうのが、まあ、でかい会社が一生懸命お金かけてやろうとしてるゲームで、どっちかっつうと、
うん、
まあだからモダンオフェアとか俺結構そのなんていうの、一番究極に近い形だと思ってるけどさ、
うん、
ただコントローラー握って、
うん、
先に進んでればなんかすげえことが起きてて、すげえことやってる気がしちゃうみたいな。
あ
まあただなんていうの、レイヤーの違う話で、そこにあの、うん、物語が加わるから、
うん、
俺はそこに価値をすごく見出すんだけど、
うん、
そのゲームプレイとしてはまあそのさっき言ったようなある意味単調なんだけど、そこに、なんていうか、まあ、人間のものが、人間の、なんていうの、ドラマが繰り広げられるとかさ。
うん。
そこで何か、俺の心に葛藤が生まれるとかさ。
うん。
そういうのが起きることで、俺は価値があると思うから、まあ、それを否定してるわけじゃない。全体として、作品として見れば、すげえ面白かったって言えるんだけど。
うん。
でも、その、宮岡さんみたいにさ、その、あの、レースゲームでもさ、なんでもさ、そのカメラを回して一番かっこいいアングルでとかさ。そんな人いないな。
レースゲームさ、全然タイムを追求する気になんなくてさ、モチベーションがそこなくてさ、確か最初、グランツーリスモで、あの、リプレイのカメラがさ、すごい面白 気持ちよくてさ、気持ちよくて、うん、もう リプレイ、走った後のリプレイがご褒美だ、
うん、
一番楽しいところで、そのリプレイを見るために走るっていうのが、僕にとっての車のレース、車
のゲーム。でもそういう、なんていうの、これはどうやって面白がるんだろうっていうのを考える人にとってはやっぱしんどくなってくると思うよね。
うん、
そのゲーム体力が落ちてるときもさ、そんなになんて難しいことを、難しい、なんかこのゲームはどうしたら面白いんだろうみたいなさ、
うん、
それはあんま考えてられない。
うん、海外のゲームだと、やっぱ、
うん、
その、なんだろう、もう文化自体が違うからさ、
うん、
それを作った面白さっていうのはさ、
うん、
そもそも違う場合があって、
うん、
なんだろう、あれ、僕やってないけどさ、伊達さんが紹介してたの、ソージャム&Rとかってさ、
うん、
なんだろう、うん、ミミズのキャラだっけ、ミズじゃないか。なんか変なキャラが。宇宙人がラッパーで。みたいなさ。もう、それどう面白いと思って作ったのかがさ。そもそもコードが違う。
まあね、宇宙の惑星で部品を集めて宇宙船を完成させるっていうゲームだけど、意味なくラップ刻めるから。無駄なボタンあっていいんだみたいな。
でもそれはやっぱその人が面白いと思って、まあ間違ってつけたのかもしれないけど。なんだろうな。
ちゃんとデバッグモードっていうか、裏技、
うん、
コードを入れると、
うん、
フリーラップができるモードに突入するから、やっぱ意図的だと思う。
そこがやりたかった。
うん、
あとは何だろうなぁ。やっぱ、さっきも言ったけど、トータルウォーとか、その歴史もののゲームやってると、
うん、
その歴史のどこが面白いのかっていうのを結構調べて、プレイすることが多くて、
うんうんうん、
だからその中世の世界っていうのも、まあヨーロッパだと、その、カトリックの国家が十字軍、でイスラムと戦ってて、
うん、
イスラムはイスラムでね、ジハード
で、ね、うんうん、
カトリックと戦っててみたいな構図があって、あれね、ゲーム的にはね、トータルウォーとはまた別なんだけど、うん、なんだっけ、クルセイダーキングスっていう、まあ、パラドックスのあの歴史ものの会社のゲームなんだけど、それはね、カトリック同士では、の国家同士では戦争できない。
お
ー。基本はだから領地広げるときはイスラムと戦うっていう設定になってて、なんかそういうのもさ、
ちょっと入れ
て、はいはいはい、うん、
でもう一個どこ、
ここまでいったっけ。そうだ、その、
キリストプロテスタント同士で戦えなくて、イスラムを襲わない。
そうそう、そういうルールになってるわけね。キリスト同士で戦っちゃうと、うん、ローマ法王から破門されて、うん、お前の国に、十字軍があって、十字軍が攻め込んでくるっていう。ような、まあ、ゲームのモデルになってるんだよ。トータルウォーの中世のやつだと。
ああ。
だから、なんだろうね。そういうのって、まあ、ただのゲームのルールっていうか、その、歴史の背景自体を理解して初めて面白いっていう感じだなと思って。だから、なんだろう、面白がり方っていうか、まあ、それ、そういうゲームのモデルができたこと自体を、うん、知るっていうか、
うん、
まあそこは結構面白いし、まあ めんどくさいところにもあるのもあるから、うん、さっきポケモンでも言ってたけど、なんか分厚い攻略本を読みながらプレイするって、
うん、
結構なんだろう、ちょっと懐かしい感覚っていうか、
ああ、
うん、なんかスーファミの頃ってすごい攻略本ってあったなと思って、うん、まあ、今でもあるのかなって思うけど、うん、なんかそのね、ゲーム本編だけじゃなくてそれの周辺知識から学んでプレイするってやっぱ面白いなと思って、
うん、
うん、
そう、やっぱなんか閉じてないっていうか、なんていうの、ゲームの外側にも何かあって、それがゲームとリンクするとやっぱ面白いなっていう感じがする。
そうそうそ
う、うん、
まあ、だからそこが面白がり方っていうところなのかな、
うん、
うん、
で全然そう関係ないけどさ、あの、うん、いわゆるソーシャルゲーム、マフィアウォーズみたいなやつってさ、
うん、
あれってなんか自分が強くなるさ、うん、自分のなんていうの、持ってる攻撃力的なパラメーターにかける変数が、あの、誘った友達の数だったのね。
あ、はい、
そう、それが新しいなと思ったのよ最初。あ、なるほど、うん、そのただ、ゲーム内で圧倒してって強くなるんじゃなくって、
うん、
友達を誘って、
うん、
仲間になると倍々で増えていく、掛け算で増えていくからね、強くなるからさ、うん、ものすごい強くなるわけ、
うん、
ゲーム内では、理屈ではさ、ゲーム内でいっぱい強いの持てばいいじゃんってことになるんだけど、でも一人誘えばその分さ、掛け算で増えていくから、それがやっぱ一番強くなるわけ。
うん、
で、しかもそれが、一個上の視点から見ると、ゲームのプレイ人数を、総プレイ人数を増やす仕組みになってるじゃない？
うん、
まあ、ビジネス収益にも結びつくっていうさ、
うん、
形になってて、
うん、
ああ、なるほど、と思う。それは面白いなと思ってさ、
うん、
まあ、遊んでる感覚としても、その、まあ、結局ね、一番最初のマフィアウォーズは、Facebook を使わなきゃいけなかったんだけど、
うん、
まあ、その後 iOS 版になったら Facebook は必要なくなって、そのコードを入力すれば、
うん、
友達、まあ、友達に、コードを入力してもらえば、
うん、
まあ、友達になれるっていう仕様になったから、
うん、
結局何が起きたかっていうと、その掲示板に自分のコードを
貼り付
けて、アドミーってな、加えて私用のアドミー掲示板みたいのがあって、
うん、
まあ、そこに自分のコードさらすと、まあ、みんなバンバンバンバン足していってくれてっていうさ、
うん、
そういうことが起きたんだけど、でも、なんていうの、たとえそんなでもあってもさ、
うん、
実際にコードを入力して人が増えてって、で、それが、そのおかげで強くなっていってるっていうのが、新しい感覚で面白かったんだよね。やっぱなんかそのゲーム外とのリンクっていうのが、うまい形で行われると面白い、ね。
そうね。
ポケモンの攻略本も実はさ、別になんていうの、図鑑だからさ、
うん、
次ここに行け、あそこに行けっていうのを持ってるのもあるけど、
うん、
基本的にはもうちょっと資料的な価値でさ、
うん、
法的に使うようになってるわけ。このポケモンは何に強いんだとかさ、このポケモンの覚えられる技は何なんだとかさ、
うん、
そう考えると、俺の手持ちの中では、じゃあこいつは、マップ移動専用ポケモンにして、みたいなさ、
うん、
戦闘にはこいつを使ってとかさ、
うんうん、
こいつはなんか僧侶みたいな、ドラクエでいうところの僧侶みたいな、うん、ヒーラー的な役割を割り当てようとかさ、
うん
うん、こういうの自分で決めてパーティーを作っていくっていう楽しみがあって、
うんうん、
そのためにそういう資料があると便利なのね、
うん、そうね、やっぱなんか資料って面白いなって思う。だって、ね、うん、ゲーム上のデータなんて、数字がちょっと違うだけで、 ただのデータなわけなんだけど、うん、それがね、そういう資料とか思い入れとかがあることで、全然価値が変わってくるっていう。
うん
うん、まあその、歴史のゲームだと顕著だけど、なんかその、歴史的に思い入れのあるキャラとかって、まあゲーム上ではちょっと数字が有利とか、そんぐらいなもんなんだけど、
うん、
まあそこはだから知ってる人だと全然変わってくるわけだよね。まあ別になんかその、全国統一した人じゃなくても、ちょっとここで頑張った人だっていう、なんかその思い入れがあると、なんかその、ちっちゃい城でこいつすげえ頑張ってるみたいな、そういう、ね、なんか、楽しみができるっていう。
なんかそれをさ、なんていう、なんか外国人でありながらさ、楽しめるっていうのはやっぱり、なんかすごい面白いよね。なんかさ、信長の野望とかだとさ、すごいさ、俺たちはもう日本人で、ちっちゃい頃から、なぜか、その授業とかでやってたりとか、あとは多分、日本人だからっていうのもあると思うんだけど、割とマイナーな武将とかでも知ってたりとかするじゃない。
ああ、なんだろう、
その武将に思い入れがあったりとかっていうのもあり得るじゃない？
うん、
そういう感じなんだよね。多分、その十字軍で言うと、この人は有名でとかさ。
おう、あれまあ、そこまでキャラ感はないのかな。そう、まあ、僕はあんま詳しくはないから。まあ、でも映画になったりとか、
あ
ね、なんか、まあ、スコットランドとかだと、そのイングランドと戦ったウィリアム・ウォレスとか、
はいはい。あれ、ウィリアム・ウォレス、何人言ってたんですか？ブレイブハートだっけ？
ブレイブハート、うん。ウィリアム・ウォレス自体は出てきたかどうかわかんないけど、まあなんかそういうのがあると、この時代の、まあ、この将軍は、まあ、それ相当だから、みたいな勝手な思い入れ、思い入れとか。
ああ、
まあだから別にゲーム自体がそれを表してなくてもいいっていうか、まあ思い入れ次第だなっていう。
そのなんだろうね、その思い入れっていうか、ユーザー側にある程度委ねられるのを誘発しやすいのが、いい、なんていう、デザインっていうかさ、なんか対戦とかも結局そうでさ、ユーザー同士で戦わせると人間同士は戦うからさ、ツールとして働く、うまく働くっていうのはどういうことかっていうと、お互いのなんていう思惑がうまくぶつかるようにできててさ、だから対戦すれば絶対ドラマが生まれるじゃん。人間だからミスもするし、人間だから逆転もあるし、みたいなさ。でもそれはなんていうの、ゲームを通じて、そういうのをやることによってなんかゲームが面白かったみたいなさ、感情になるじゃない。だから結局なんていう、どんどんどんどんその作り込みのコストが上がってくるにつれてさ、そういうところにやっぱ頼らざるを得なくなってるなって思ったんだよね、俺確か。年前あれ Xbox の頃かな、なんかその異様にさ、マルチプレイヤーモードにさ、コストかけ始めてて、ヘイローとかもそうでさ、あの自由にエディットできるモードとかさ、常識で考えたら結構ありえないんだけど、でもそのやっぱ、まあ、中古対策とかいろいろ言われてたんだけど、シングルキャンペーンだけだと終わった後売られちゃうからとかさ、言われてたけど、でも結局は、なんかその、感動のコストを払い切れなくなってくるっていうかさ、ゲーム側で用意してあげて、それを遊んでくれっていうコストが上がり続けちゃって、もうそれが払い切れなくなっちゃって、で、どうするのが一番効率が良かったかっていうと、ユーザー同士を戦わせて遊ばせると、勝手にいろんなドラマが生まれて、あ、面白いって思ってくれるっていう風なのかなと思ってさ、今もあんま変わってないよね。で、ポケモンがさ、また戻るポケモンでさ、思い入れをさ、 が引っかかるための釘が山ほどついてるのよ、なんていうか。このポケモンはいつどこでどういう風に出会ったとかいうのがポケモン図鑑に書かれてるの。で、ランドマークになるようなものがあったりとか、道路に名前がついてて、道路に名前がついてて、で、プラス街の名前あるから、結構、あそこねって分かりやすくなってるのね。だから、どこそこの街で、いう風に出会ったって、書かれてるから、そうやって、なんていう、うん、思い入れをこう、うまく誘うようなさ、仕組みができてるわけよ。
それ
でも、ニックネームつけられるからさ、ニックネームつけられて、自分でまあ名前つけられて、で、かつ、この、苦楽を共にしたような感覚が生まれるようなゲームだからさ。
それがさ、もし、イタテンさんの好きな、サカツクの、選手だったら、どこで拾って、どこで活躍したみたいな。
やばいよね。でもあれだよ、サカツクは、まああれ、シミュレーションに分類されるけど、ウィーレの、名前、モード名前忘れてたけど、その自分でチーム作れるモードのやつとかは、やっぱ思い入れがね、すごく重要な要素でさ、好きな選手をさ、トレードできるからさ、たとえパラメーターが低くてもさ、好きな選手だとさ、一生懸命、こう、ポイントを稼いでさ、手に入れようとしちゃうわけ。それがモチベーションになるんだよ。それが、実名で、ただのデータなんだけど、実名である程度似たような顔がついてて、まあ当時はね、今はもっと似てるけど、で、背番号が、そのちゃんとした背番号だと、もうそれだけがモチベーションでしばらく遊んじゃうわけよね。だから中田が欲しいって思うと、日本代表の中田をその手に入れるためにさ、じゃああと何試合やって何ポイント稼げば手に入るなとかさ、で、その中田は多分ワールドクラスで言うと、その当時のね、データだとワールドクラスと比べると結構低くって、あんま強くないんだけど、でも獲得した後強くできるのね、だからそれによってそれをだから育てようとかさ、まあ、それってゲーム内でさ一生懸命お膳立てしてやろうと思うとものすごいコストなんけよ、なんか物語を作ってさ、危ないところを助けてもらうとかさ、死にかけるとかさ、分かったけど、でも現実世界にあるものをうまく使うとさ、現実世界のヒーローだからさ、勝手にそれぞれ思い出がいっぱいあって、そのヒーローをちゃんと十分な数用意するっていうさ、各国の代表実名で出して、そのスーパースター選手も実名でいてとかさ、そうすることで人々の、ね、遊ぶ人の思い入れを使え、ね、使える、利用できるがすごいいいんだよね。だから歴史の事実とか、史実を元にしたゲームとかっていうのも若干だから近いっちゃ近いのかもしれないね。そういう部分で。
そうね。史実シミュレーションだと、開幕時点だと、その、実在のモデルの思い入れなんだけど、まあ、ゲームによってはその進めていくとさ、その子供とか、そのさらに子供とかに代が移ってきてさ、もう全然オリジナルなんだけどさ、自分の歴史、になってるんだけど、なんかそこはまた面白いなっていうか、現実のモデルも面白いんだけど、なんかいかに中田だって言ってもさ、やっぱちょっとやっぱ本物とは違うよなみたいなとこもズレもあるじゃない。でもそれが多分中田の子供がゲームに出てきて、でその世代でやっていくと、もう全部その 自分が作っていくわけじゃない。その中田の子供のストーリー。
うんうん。
うん、そこがね、そういうゲームがね、僕は面白いなと思って。
うん、
あの前言ったその競馬のサラブレッドのゲームとかも、開幕時点だと今の実在の、現時点での決闘なんだけど、それがゲーム進めていくと20年30年経っていくと、もう全部オリジナルの世界になってくるんだけど、
うん、
その始まったとこの現実からその、うん、どんどんどんどん自分がプレイしてた歴史の積み重ねで、
うん、
この時の東海帝王の子供の子供の子供が今すごい活躍してるみたいなとか、
うん、
そういうのとかがあったりして、なんかそれがなんだろうね、ある意味そのもう自分だけで作ってきたドラマだから、現実をモデルにしたやつよりさらに上回ってくるっていう感じもある。
うん、なるほどね。その導入は真実とか現実だけど、
うん、
その徐々に自分のものになっていくっていうのはいい、強いよね、多分。
すごい強い。
うん、
なる
ほど。
うん、なんだっけ、野球界、
うん、
自分の妄想野球界をずっと何年もノートに書き続けてる人とかって、なんだっけさ、伊集院光とかの話であったんだ。だからすごいよね、全部自分で作っちゃうから。多分始まった時はね、本物の話なんだけど、あれもそうかね。ドカベンの人の。
プロ野球編とは結構近いんじゃない
の？ね、オリジナルでやりながら現実の要素も取り入れて、なんかリンクしていくみたいな。うん。それは、ハマるとすごいね。
なんかそれがね、その競馬とか以外でできたら面白いもんね。でもサッカーは確かにある程度。
人間だとね、ちょっとね、世代交代が時間かかりすぎるの。サラブレッドは早くて、3歳で引退して次の子供作れるから、サイクルは早くて、まあ大体10年ぐらいでサイクル変わる感じで。
あとはあれだよね、リアリティを感じづらいよね。その実際さ、その、熊本の子供が、すごいストライカーとかってあんま聞かないしさ。
うん、
二世選手が、
うん、
二世代目の選手がすげえとかっていうのを実感としてあんま持ってないから、
うん、
まあリアルに感じないかもね。
そうね。
歴史とかね、史実とかだともうさ、
うん、
知ってるから、
うん、
ある程度、なんとなくわかるけど。あれかね、なんか、まあ俺だったらその、サバイバルものが好きだから、
うん、
サバイバルものと、もっとなんていうの、壮大な、人間という種族のサバイバルみたいなのをさ、
あ
ー、テーマにしたら面白いかもね。
梅津和夫みたいな。
あ、そうそう。14歳で、教育教室の。なんかだからその場で誰を残すっていうのがさ、生き残るための、
うん、
生き残るための選択っていうだけじゃなくって、
うん、
その将来を見据えていい子供が生まれる組み合わせを残さないともう考えないといけないみたいなさ、
問題だな。
うん、
恐竜教室のゲームやりたいの。
恐竜教室もそういえばさ、
うん、
8ビットのサウンドトラックがあって。
え、何それ。
昔俺なんツイッターに買ったのかな、ブログでは紹介してないのかな、なんか誰か頭のおかしい人が、
うん、
恐竜教室がゲームになったらっていう設定で、
うん、
サウンドトラックを作った。で、恐竜教室と14歳も確か作ってた。ドクターチキンジョージのテーマとかがさ、8ビットで作られてて、全16曲とかな、確かすげえ、結構本格。
それすごいな。
多分ね、8ビット14とかわかんないけど、か、 14歳サウンドトラックとかで調べたら俺の記事がヒットするんじゃない今の。ちょっと今見てみよう。14歳。あれ、ツイッターかな。
なんかそういうゲームになりそうもないものをゲームにするっていうのが好きで、うんうん、あ、前も言ったけど、あれかな、なんだっけ、アメリカの小説、グレート・ギャッツビーの8ビット化っていうのがあって、読んだことないんだけど、
映画
じゃないの？ん？グレート・ギャッツビー、8ビットで。
簡単に出ないな。14歳8ビット、う
ん、あれ映画やるんだ2013年、うん、まあ、それよりも結構前数年前にあったグレートギャッツビー8ビットで。
これだ。俺のじゃない。違うな。あとで探しとくか。
うん。
そう、外人が作ったやつだから、ネス版なんだよね。ネスト版、ネス版のサントラが、無料でダウンロードとか書いてある。でも、勝手に作った架空のゲームサントラ。教室って教室って英語版のタイトル何？出ない。
ステディアだとザ・ドリフティング・クラスルーム。
あー、ドリフティング。
なんぞこれ、すげえ、漂流教室ネス版サントラ完全版無料ダウンロード。なんてこった、梅津先生の大傑作がネスでゲーム化されてたの。
あ、それそれ。でもなんかリンク先が
切れた、ね、うん。もうドメイン変わって別の人がブログつけてる感じが。
そんな感じですよね。多分ね、俺一回記事にしたんだような気がするんだけど、でも多分同じページにリンクをしたような気もするから、こっちにしても消えちゃってるかも。
マイスペースのページがあるけど、これ違うんだ。これは、こういうタイトルのバンドの人。
やべえ、今。Chrome の検索窓にさ、
うん、
1文字入れるとさ、
うん、
奥さんが調べたポケモンの名前の履歴がガーッと汚染されてる。汚染されてるよ、これ。あ、チキンジョージ8ビットミュージック。
これかな、ラスト FM に。
ラスト FM 入った。それそれ。
ちょっとこれは後でブログに紹介しよう。
何の話したんだっけ
恐竜教室のゲームがやりたいって。
ああ、そうそうそうそう。
なんかちゃんとさ、クラスメートさ、全員、使命とか、体力とか決めてさ、初期状態からスタートして、どんどん死んでくれる。
なんかさ、RPG スクールとかでできそうだよね。でも、最新版だと。
あんま好きじゃないんだよな。いや、なんか結構、時々名作、名作っていうの。やれば面白いんだろうと思うけど、あれだと本当になんかああいうフォーマットだなって感じちゃう。
あれだよね、あの MS のソフトを使う MS のような書類しか作れ
ない。そうね。
だからそうね、ゲーム内で閉じたゲームの美しさとか面白さっていうのもあるけど、ゲーム外とリンクしてるゲームもなかなか面白いなっていうことかしらね、うん、
ポケモンはもう両方兼ね備えて
る。そうなのよ、両方兼ね備えてる上にさらに広大なリンクが存在してるっていうね、その
次の世代まで。
そうだよ、価値観が狂っちゃうんだから
それは検索窓もね履歴も狂って
ポケモンの名前で埋め尽くされちゃう俺ももうこれは危機感を全然におられない
映画だったらそこでヒャーってなるシーンだ
よなるよ、欲しいよ。だってもうタブがさ、ポケモンウィキばっかり開いてる。消してこう、俺。すごいな、これ。誰が作んの、このウィキ。攻略本の丸写しなのかな。すげ
え。攻略本いらなくなったのって、やっぱインターネットがあるからな。
うん、そうそう。だから若い世代っていうか、ちゃんとネットが使える世代にはいらないんじゃないの？そのデータで言うなら、調べやすいっちゃ調べやすいだろうしさ。
ポケモンだったらやっぱなんか、その、世界観というか、資料として欲しい感じがするんですよ。
なんか多分、やってくうちに、結局なんかいつでもどこでもできる見るためには、
うん、
やっぱ物として本があった方がいいみたいになっちゃう気もしなくもないけどね。
なんだっけ、ロマンシングサガ
ー
やってたのに、あれ結構攻略本買って、確かに一冊はその武器防具の資料集みたいな、ゲーム中に登場する、うん、攻略とかって全然関係ないんだけど。
うん、
なんか、それは結構好きだったなと思って。ほんとそれは、なんだ、ゲームをやるための、ただの資料だな。
これさ、ピコピコキャストの BGM にする
使ってるよな。ライセンス。
ピコピコしてるし、ちょうどいい。
ねえ、そろそろ、イントロとかも変えたくなってきたと思うんで。
あれだって、ガレージバンドに入ってさ、売りそうだでし
ょ。そうそうそう。使いたいなぁ。
ちょっと作者にコンタクトのメール送ってみようか。
この人自身が作者なのか、僕わかんないけど。ただ載せてる人かもしれない。
そう
か。あ、でも、プロフィール画像自体も8ビットだから。じゃあ今回はこの辺で
よくわかん
ない。よくわかんない
。あ、ジャストコーズ2みたいなゲームもいいよねっていう話よ。
うん。ポケモンがすごいっていうことで。
まあ多分これ以上多分あんまり俺はやらないと思うから続きはね、皆さんがその目で確かめてほしい。
あんまりネットでさ、ポケモンすごいって声を目にしないっていうか、多分そういう界隈を目にしてないだけだと思うんだけど。
でも俺のタイムライン、ツイッターのタイムラインだと、
うん、
やってる人いる結構。
うん、
でもだからもうすごいとか別に言わないから、そういう人たちって。ただ遊ぶっていうかさ。
なんですごいって言わないのかな。
あんまりなんていうの、多分、メタな視点でゲームを語りたがらない人たちが多いっていうか、そういうことを言う人ももちろんいっぱいいるけど、でも基本的にはその遊んでどうだっていうかさ、
うん、
こういうこと今してるとかさ、これ、この敵を厳選してるとかさ、
うん、
敵、ポケモン厳選してるとかさ、
うん、
図鑑どこまで埋まったとかなんかそういう話が多いから。
うん、
でもだからその人たちがさ、たくさんゲーム知ってて、
うん、
いろんな忙しい日常の中でポケモンを選んでる時点で、
うん、
まあある程度そこにもう価値を見出してるっていうのはまあ、わかるから、
うん、
そうじゃなきゃやんないじゃん、基本的に、うん。
なんかね、なんかネットだとさ、いろんな揉め事っていうか、
うん、
つい熱く語って大炎上みたいな。なんだよね。なんか、ダークナイトとかってさ、すごいよく語られたりとか。
あとあれね、狼子供。
狼子供。狼子供だな。
俺たちもそろそろ、春風ちゃんに切り込んだ。
ああ
そういう時期に差し掛かってるんじゃない？
なんかその辺、最近、また、すごい。うん。まあ、いや。
何
言わない方がいいかな。
せっかって。
うん。はるかちゃんも、なんかね、中学生になっちゃったら普通だったりするんだけど、ね、いや、やめよう、こういう話題。
大丈夫、エゴサーチだね。ポッドキャストダイジェストに書かない限り。俺さ、一個さ、でも、気になって、やらないんだけど、
うん、
やらないんだけど、どこまでエゴサーチしてんのかって、少し気になってさ、昔さ、ガキの使いのチキチキでさ、冷やし中華はどこまで冷やし中華なのかっていうのを言っててさ、お店に行ってさ、お、親父って、
うん、
なんか中華冷やしとか言ってさ、はい、冷やし中華ねって言ってくれるみたいな企画が、それ、おぶ好きだったんだけどさ、
うん。
それアイスコーヒーもあったのかな？
アイスコーヒーがオーヤンヒーヒー。
そうそうそうそうそうそう。あれ的な感じで、
うん。
春風ちゃんどこまでエゴサーチしてんのと思って、
うん。
多分ね、俺ね、小学生っていうキーワードを扱ってると思う。
あ、
小学生って言った時点で引っかかってくるとは思う。
そこまで、っていうか、春風ってだけでもう、埋まるほど、
うん、
たくさん出てきちゃうから。
いやでもね、いやだからどこまでやってるかなっていうか。みんなさ、だから俺のタイムラインだと春風絶対も書かないからさ、
うん、
あの、ゼちゃんとかさ、
ゼちゃん、
ちゃんとかさ、だけでもう通じる、通じるかな。とか、あの、もう言及した時点で負けちゃんとかさ、だから、あの、ほら、あれだよ、あの、佐久間さんが、
うん、ああ、検索よけに、なんか、
検索よけでスラッシュ入れたりすんじゃん。
うん。
あんなのやってると思うもんね。多分、高度な検索を利用して、
正規表現でなんか、
そうそうそう。正規表現使ってると思うよ。あの、スペース無視とかさ。マクロとか書いてると思う。
やばいね。
だ出てきたデータをその CBS かなんかで並べて、で、それを、うん、あの、ある程度そのフィルタリングして、
うん、
近い、あの、例えば小学生だけだと、
うん、
多すぎるから、小学生とすごいが含まれてた場合だけとかさ。
なんかそれ、ね、技術系の会社のなんか
。まだ小学生なのにっていうフレーズは拾うとかさ。
勉強会で発表しそうな実はこういう技術使ってます。
福さんが結構やってた顔文字殴る実験と
かやって
たんです。そうだから、あのね、それちょっと気になった。
うん、
でもなんかあれさ、もう 見ちゃうとさ、その界隈、その界隈っていうか、その揉め事をなんだっけ、トゥギャッターとかで見に行くとさ、
うん、
本気でうんざりするようなことだったからさ。
もう腹の底からうんざりする
。多分ね、腹の底からはね、引っかかると思う。
引っかかっちゃう、
まあ。キラーフレーズだから。こっちラインは多分抑えてると思う。あの、心底軽蔑しますとか。あと、ふぐりっていうのも検索してると思う。顔文字。顔文字なんだよとかで多分検索してる。
すごいね。なんかビッグデータを解析してる。
そうそう。恐ろ、末恐ろしい小学
生。じゃあ、次回はそれがテーマ。
どこまでやれば英語サーチに引っかかるかっていう。まあ、やんないけどね。
やんないけどね。
やんないし、本当に興味があるわけでもないんだけど。ただ、どうしても世間で騒がれるとなんか言いたくなる病みたいなのにかかってるから。
ちょっと、いや、もうやっぱ本当、言及した時点で。ダメだね。うん、やっぱ、ここはカットしよう。
やめようとか言って、ぐらい喋ってんの、俺。
じゃあ、ここはカットするんで、
うん、
じゃあ、今回はポケモンがすごかった。はい、ジャストコーズもいいねっていうことで。
そう。
はい、うん。日本立てで。お送りしました。
あれでも俺一本ずつバラすんでしょ。でも
あ、そっか。じゃあ一本ずつ、
うん、
うん、じゃあ宮岡でした。
宮田でした。また次回。
また次回。